一件のメッセージがあります。最初のメッセージ、
もしもし、チャース、俺、ヒャッハー、俺、ザキヤン、俺。あのさ、なんかさ、風の噂みたいなんで聞いたんだけどさ、ザキヤンなんかラジオやってるらしいじゃん、ラジオ。今度聞こうと思うんだけどさ、番組のタイトルなんだとかちょっと思い出せないんだよね。シチキンシトロハイム。
多分聞かないし、多分間違い電話。負けるな、新ザキン。感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新ザキンストリーム。
どうも、新崎でございます。ということでですね、新崎インストリーム230回放送でございます。まあね、また、まあ例に漏れずですね、私の日常の話しようと思うんですけども、その前に、まあ今回もですね、ツイキャスで生放送してまして、今日が、10月の、何日だっけ、22日、土曜日、土曜日のですね、まあ、21時、15分ということでですね、まあ、生放送やりながらね、まあ、やってるんですけども、まあ、この時間っていうのはもう全然こう、本当に人いないというか、まあ皆さん多分その9時台ってすげえ忙しい感じというかね、まあいるそれぞれの生活の中でやってるのも全然こう、まあ人がいないですけれどもですね、まあ気にせず、まあ一人今見てくださってるんですね、ありがたいことにね、まあ忙しい中ということで、まあ、まあそんな中ですね、生放送やりながら、まあやっていきますけれどもですね、まあ、その、人がね、多いか少ないか気にせず、もう生っていうのはやっぱ生はね、やっぱりね、なんか、人がいててもいてなくてもなんか繋がっているっていう時点で少しなんかこう緊張感が、あったりしますね。まあそんなわけで、まあやっていこうかなと思うんですけれどもですね、まあ、まあ週末っていうのも、まあ生活がね、最近も結構こう、まあ、ルーティーンというか、もう、習慣化してきているんですけど、まあ、まず朝早くに、子供に起こされてですね。で、まあ、少しこう、午前中遊んで、で、昼過ぎぐらいに、まあ、お昼食べて、まあ、で、またちょっとこう遊んで、で、ちょっとこう、子供をね、昼寝させようというふうに、まあ、何度かね、こう、ちょっと公園行って遊ばせて、で、疲れて寝かすみたいな感じでやるんですけど、なんか、その時に、まあ僕も寝るんですよね。僕もお昼寝するんですよ。子供と一緒に。っていうのが、まあ最近の、まあ、何て言うか、週末の、まあルーティーン、特に用事がなければ、家で、まあ、家族で過ごすってなった時は、まあ、そういう風にやるっていうのが、まあ、決まってるんですけど、今日なんかは、子供が全然寝なくて、で、僕だけ昼寝するっていうね、感じでね、なんていうんですかね、子供を寝かしつけて寝落ちするではなく、完全に、まあ、僕も一人の子供みたいな感じで寝てるっていう状況がありまして、まあ、なんかね、そうですね、やっぱでも子供とその遊ぶのはやっぱすごいエネルギーがいるというか、もうなんていうんですかね、夜もだから昨日も早々早いうちに寝落ちしましたよ。やっぱり気がついたら朝になってまして、まあそんな状況でございますけれどもですね、まあまあ今もですね、まあ子供が、まあ今日は昼寝をしなかった分ですね、ちょっと早く寝たので、じゃあこれはチャンスだということでですね、早めに、収録を、やっている感じでございますということで、今回もですね、最後までどうかお付き合いいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたしますということで、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
僕を待ってる。定めと決めつけてた役割、遠くで君を呼ぶ声がする。本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える。魔のブレイクストーリ
ー。はい、どうも改めまして新崎でございますということで、新崎インストリーム230回放送でございますけれども、ですね、まあ最近の話をちょっとしようかなと思うんですけど、まあ何から喋ろうかなと思うんですが、ちょっとまあちらほらとまあ LOT とかでは話はしてたりするんですけど、ちょっと仕事柄というか、まあ、何の仕事してんねんっていう話なんですけど、まあ、詳しい、まあ、会社名はともかくとして、その業種とかも、詳しくまで言っちゃうと完全に特定されるような、その、すごいニッチな、職業でして、まあ、なかなか、ちゃんとは言えないですけど、でも、出版社なんですよね。出版というか、その、なんていうんですかね。まあ、言うなれば、原稿の、まあ、その、まあ、パソコンで原稿を入力したりであるとか、その、まあ、入力した原稿が、こう、間違ってないか構成をしたりとか、まあ、そういうなんか、会社なんですよね。で、パソコンの前でずっとこう、まあ、もともと営業でやってたんですけど、まあ、そこからこう、まあ、事務の方にコンバートされて、みたいな感じで、今はもう編集者ですよ。まあ、なんか、こんなこと言うと、すごくなんかこう、なんていうんですかね、文章に立ててるんじゃないかとか、まあいろいろ思われそうなんですけど、出版ってなんかすごくないみたいな、出版社って何の出版してるんですかと、なんかこう、まあ、いやあるじゃないですか、やっぱり集英社とか、なんかいろいろあると思うんですよ、アンアンとかね、まあなんで集英社の次アンアンなんかわからないですけど、なんかそういうね、なんか。まあ、大手の出版社ってのはやっぱあるわけで、それはもちろんちっちゃい出版社もたくさんありますけど、まあ、なんていうんですかね、具体的にどんな本作ってるか絶対言えないんですけど、もうほんまにその、業界の中ではもう、なんていうか、業界っていうのはもうすごく狭い業界の中の、もうそこの、なんていうんですかね、もう名前が売れてるような会社なので、なんか言えないですけど、でもそこでまあその要は出版してるわけですよ。で、まあまあ、毎日ね、原稿を入力したりとか、構成したりとか、まあ、してるんですけれども、まあそうしてると、必然的にね、視力がすっごい落ちたんですよ。もともとその視力が 1.0 とか、まあ、もともとだから 2.0 ぐらいまで、ちっちゃい頃は 2.0 あって、その、だんだん 1.5 とか落ちてきて、まあ、大人になって、その成人して、まあ 1.2、1.0 ぐらいになって、っていう感じだったんですけど、もう今の会社で、その営業からその今の部署に配属されて、編集の方に入ってからは、ずっと原稿を見たりとか、ずっとパソコン画面見たりとかしてるわけで、で、なってくると、視力が 0.5、0.6 とかなってきて、で、なんかすっげえ仕事してても、なんかこう、ぼやけるんですよね。なんかこう、文字とかが。で、すっごいもうしんどくて、で、これちょっといよいよやばいなと思って、で、メガネを、そろそろ作った方がいいんじゃないかと、思いまして、まあ、作ったんですよね。で、ちょっとまあ、調べてみたら、乱視も入ってたっていうことで、まあ、なんか、すごいですよ。もともとそんなにだから目が悪いとは思ってなかったというか、ただ悪くはなっているんだろうけど、そこまで劇的に悪いと思ってなかったんですけど、でも、なんかこう、メガネ屋さん行ってですね、その、 まあ、視力を測るときに、その、視力測った後に、こう、なんか、レンズみたいな、あの、サンプルレンズみたいなのを、まあ、カチャカチャってつけて、で、こうやって、見え方どうですかみたいな感じで見て、あの、最終調整するんですけど、それで見た時の、その、ショッピングモールだったんですけど、ショッピングモールのその、向かい側にその、女性の顔があるんですけどね。まあ、女性の顔というか、その、看板ですよ。その、モデルの女性さんがドアップでガーって映ってる。まあ、ですけど、そこ、服屋さんの。で、そこの、あの、女性の顔を普通に裸眼で見てても普通だ、全然見えてたんですよ。ただ、その、矯正した、その、ちゃんとこう調整してレンズ入れた後の、その、サンプルメガネみたいなのをかけてみたときに、その女性に、すっげえそばかすがあることが分かったんですよ。あの、いや、びっくりして、あの、まさか、そんな、顔やと思ってなかったから、その、普通に、裸眼で見たらツルツルやったんですよね。ただ、あの、ちゃんと見たら、よくよく見たら、そばかすすげえあって、あ、俺、目悪かったやなって、その時に、こう、改めて認識したというか、まあ、その、原稿が見にくいとか、まあ、そういうので、こう、ある程度、こう、なんていうんですかね、感じてた部分はあったんですけど、でも、改めて、すっげえ目悪かったやなってことを感じて、ちょっと、びっくりしたというか、衝撃を受けましたね。で、まあ、そこから、仕事用のメガネというのを作って、まあ、トークライブでお披露目したりとかもしたんですけども、うさんくさいって言われた、あのやつ、もう、なんかこう、なんかインチキなやつっぽい、みたいな感じのね、ちょっと語彙力ないですけれども、なんかそういう詐欺師っぽい、みたいな感じの、まあ、言われたりしたんですけれども、まあ、もともとそのメガネっていうのはすごく憧れがあって、その、何ですかね、メガネ男子というかね、その、まあ、伊達メガネとかもかけてたわけですよ。その、なんて言うんでしょうね。メガネ、その、度が入ってないメガネを、おしゃれとしてかけることを、まあ、全然なんかこう、したいというか、その、おしゃれとして、まあ、アクセサリーとしてつけるみたいな感じで。で、まあ、度が悪くな、その、目のね、視力が悪くなっても、全然、もう、度ありでメガネ、かけようって、メガネ男子になろうって思ってたぐらいで、まあ全然その覚悟もあったつもりだったんですけれども、ただまあメガネをいざかけるとなると、まあ大変ですよね。なんか、まあやっぱりね、その伊達メガネとかって、そんなにこう、なんていうんですかね、嫌やったら外したらええしっていう気持ちもあるけど、目が悪くなると、いよいよこう思ってね、こう、しっかりと、かけ続けなければいけないわけで、で、まあ、ついには、僕も、仕事用のメガネはチタンのメガネなんですけども、軽いメガネなんですけども、その、まあ、プライベート用に、もともと伊達メガネで買ってたレイバンの、その黒縁のメガネがあったんですけど、それにも、もう、ちゃんと銅を入れて、まあ、運転とかもするんでね。で、まあ、プライベートの時は、ちょっとそっちのおしゃれな方をかけようって思ってやってたんですけども、そのレイバンのメガネがこう、まあ、重い。やっぱりね、別に、なんていうんですかね、かけ心地がどうとかじゃなくて、単純に重たいんですよね。だからこう、毎日ずっとかけてると、やっぱすっごい肩が起こるとか、だからこれで仕事はできないなって思うぐらいの感じで。まあ、なかなかね、あれはね、大変ですね。やっぱり、やっぱ、伊達メガネでかけてた時と、やっぱ、ちょっと、まあ、やっぱ、勝手が違うと、やっぱ、かけないと見えないわけだから、かけざるを得ないっていうのと、まあ、まあ別に、しんどかった外したらええやんっていうアクセサリー的な存在とはまた全然次元が違うっていうことを改めて思い知らされたというか。で、あとまあこれはメガネビギナーとしてのあるあるなのかもしれないですけど、あれですよ。メガネの、ホコリ？その、メガネについたホコリがすっげえ気になるんですよ。もうちょっとしたホコリがね、まあ、仕事とか してても、別に特に何かをしたわけじゃないのに、なんか汚れるんですよね。あれがすっげえ気になって、で、帰った当初はもう、なんか、ほんで、メガネを空拭きしたらあかんって言われるんですけど、ついついやっちゃうっていうね。で、ね、やっちゃって、でも、これじゃ傷がつくわっていうことで、もう、買った当初はね、頻繁に なんていうんですかね、会社の洗面所行って、水で濡らして、こう、ほこりを取って、メガネ拭きでガーって拭いてってして、で、拭いたけど、拭いたら拭いたで、また拭きムラができるから、なんか、あーって、こう、また拭いて、みたいな感じで、なかなか終わらなかったりとか、あと、まあ、なんですかね、ついにはこう、まあ、まあ、前からその使ってはいたんですけど、メガネクリーナーっていう、その、なんていうんですか、ウェットシートみたいなの買ってですね、まあ、それをまあ、やるんですけど、それで拭いたら拭いたで、またそれは、拭いたら拭いたで、またそこの拭きムラみたいなのができて、それをまた、メガネ拭きで拭くんですけど、まあまあ、なかなかこう、なんていうんですかね、ちょっとしたこう白っぽいなんか、そんなんがついたりとかして、もう完全にクリアになるまで、やらないと気が済まないみたいな感じにね、なったりとかして、まあ、すげえ神経質だったんですよ。で、まあ、今は、もうメガネかけてだいぶ経ちますよ、多分3ヶ月ぐらいですかね。まあ、だいぶつても、まあ、3ヶ月ぐらいですけど、もう今やっとようやく、まあ、1日、もう全然、1日中かけてて、そんな気にならなくなった。よっぽどでかいホコリとかがついて、視界を遮るぐらいになったら、こう、ふっふってこう、息かけたりとか、ちょっとこう、ティッシュみたいなの払ったりとかするんですけど、ようやくね、そういう風になったというか、慣れてきたというかね、とこはありますけど、最初はすっげえこう、気にしてね、やってましたね。で、まあやっぱりね、だからそういうところ、やっぱなんか、普段メガネかけてる人ってどういう感じなんだろうとかね、その、メガネ、のケアの仕方であるとか、なんていうんですか、メガネあるあるとか、まあ、いろいろ教えてほしいなと。なんかそのメガネ、自分のこだわりメガネとかね。まあなんかこういろいろ、メガネにまつわる何かとかいろいろあればまた教えてほしいなと思うんですけども、まあ何かあれば、ね。まあそんなわけで僕もね、まあ今は、家にいるときはだいたい裸眼で過ごすようにしてるんですけど、まだそんなにこう、なんか視界が、ぼやけすぎてもう何も見えないとか、そういうことはないので、まあ、なんか、できる限り、裸眼で入れるうちは、いとこうと。で、まあ、運転するときとかに、なんていうんですかね、まあまあ、かけざるを得ない、まあ、まあ、例えば、プライベートで運転するときもそうだし、仕事で運転するときもそうだし、仕事中はもちろんそうだけど、そういうときにかけるときはまあかけるけれども、まあ、なんかどうしてもね、かけなきゃいけないとき以外はできる限り外しておこう。あとまあ、ファッションとしてかけたいときもあるので、そういうときも、まあ別に、レッドが入ってるのに越したことないので、まあ、どう入れておくっていうことで、まあ、レイバンにも入れてるんですけど、まあそういう感じでね、まあ今やってるんですけども、あ、コメント来てますね。メガネを作るときに樹脂レンズだと傷がつくので、わざわざガラスレンズにしました。あー、これね、そうですよね。僕もね、すっごい迷った。まあ、ネットで調べてて、傷がつきにくいっていうことで、やっぱできる限り耐久性を、長持ちさせたいと思って、ガラスレンズにしようかな、すっげー迷ったんですけど、結局樹脂レンズにしたんですよね。でも結果的に良かったのかなと思うんですよ。仕事でかけるってなると、やっぱ、すげえ、疲れる、重たいっていうのは本当にストレスになるので、だからまあそのデザイン性とかは、できたら黒縁とかが好きなんですけど、でもやっぱりどっちかというと、やっぱり多分仕事でかけるのはやっぱチタンの方がいいかなっていうのは、思いますね。やっぱり、軽い方がいいですね。なんか、その辺はなんかこう、かける前、そのメガネを本格的にかける前とかけた後ではちょっとこう、感覚が違って、なんかこう、そういうとこはありますね。なんか、やっぱり、大変やなって、メガネって。でもね、メガネを、なんかこう、一日の終わりに僕すごい大好きな行事があって、まあ大体まあそのジーパン洗ったりとか好きやし、なんかそういう手入れしたりするの好きっていうので、まあそういう癖があるんですけども、 メガネシャンプーっていうのをね、買いまして、で、それでね、メガネを、こう、メガネにシュッシュッシュッって吹きつけて、こう、水洗いすると、すっごい綺麗になるし、すっごいなんかこう、爽やかな感じ、スカッとするんですよ。皮脂汚れとかがこう落ちてね、で、すごい綺麗な感じになって、なんか一日、頑張った汚れが、全部、取れたみたいな感じになって、すごい、いいです。ね、メガネシャンプーってすげえいいですよ。中性洗剤という中性なんですよね。なので、なんか、結構いろんなものに使えるんですよ。僕だから、結構、メガネ以外に使ってますね。髭剃り、電気シェーバーで水洗いできる電気シェーバーなんですけど、それの、まあ、歯のところにシュッシュッシュってかけて、まあ、洗ったりとか、あとですね、シルバーというか、そのメタルのバンドの、時計。で、まあ僕、そのなんか、メタルのバンドの時計って、なんか、つけてたら、汗かくでしょう。で、汗かいて、そのまま置いてると、なんか、ステンレスとか、その、錆びないやつとかだったらいいんですよ。中がこう、どんどん腐食してきちゃって、バンドが壊れちゃうんで、なんで、こう、定期的に、メガネシャンプーで、シュッシュッシュってやったら、あれ、泡やから、すごい、こう、中に、こう、入り込むので、それで、こう、バーって水洗いして、っていう感じで、やってますね。すごくいいです。あれは、本当にメガネシャンプーはめちゃくちゃいいですね。で、匂いもすげえいいので、なんか、こう、おすすめですね。なので、僕、個人としては、メガネビギナーではありますけれども、メガネ、多分ね、今すごい、まだ裸眼でも過ごせるから、そんなにね、毎日、メガネシャンプーして、ケースにしまって置いといてって、だから今だから寝るときとか、家にいるときは裸眼で生活できるから全然それでいいんだけれども、多分もう、これメガネなしでは、例えばお風呂入るにもままならないぐらいのメガネ、もう、片時も離せないという状態になったとしたら、まあおそらくですけど、そうも言ってられへんよなと、毎日、もうほとんどの時間かけるってなると、じゃあいつ掃除すんねんっていう話になってきますし、ケースに入れるっていうことすらももう、もはやなくなるかもしれないですけどもね、そのね、もうそんな、悪くなったらそうなると思うんですけど、でも、今のうちはとりあえずそういうふうに、ケアして、やってるのが楽しいのでね、やっとこうかなと思うんですけれども、そうですね。これ以上目が悪くならなければいいなと思うんですけど、多分おそらく確実にどんどん目が悪くなっていくんだろうなと、思いますね。そうですね。メガネ拭き。そうですね。なるほど。安いな。無印のメガネ拭き。アクリル不織布14枚入り84円。安いな。めちゃくちゃ安いな。ガラスレンズだと車の中でそのまま放置ってのもできるんですよね。いいですね。やっぱガラスレンズってそういうとこいいですよね。なんかレイバンのサングラスってガラスレンズやから車の中置いとってもいいらしいですよね。なるほどな。無印のメガネ拭きいいですね。僕なんか濡れてるやつですね。濡れてるやつで、こう、結構高、なんか値段張りましたね。なんか、それで拭いてますけどね。なんかこう、やっぱりでも拭くと気持ちいいですよね。なんかこうメガネ拭きで拭いたりとか、そのメガネシャンプーで洗ったと、やっぱメガネシャンプーかな。あれはやっぱ最強だね。やっぱり。そんな感じですね。そんなわけでですね。とりあえず、今回、ひたすらメガネの話でしたけれども。ちょっとね、トークの種、というのをですね、前回からちょっと募集し始めて、で、かなりいただいてるんです、もうすでに。結構な数いただいてまして、ありがたいことに、本当にありがとうございます。で、そのトークの種って何かというと、僕のトーク、要はきっかけですよね。話すきっかけになりそうな、ワードであるとか、話題提供というかね、こんなこと、思うんですとか、こんなんどうですかとか、例えば、カレー食いました。カレー好きですかとか、そういう話とか、何でも僕のトークの話し始めのきっかけになる何かっていうのを、送っていただければということで、 まあ、そこから僕なんかいろいろとあっちゃこっちに多分話が転がっていったりして、最終的にはその、もともといただいてた話っていうのは関係ないところに着地するかもしれませんけれども、まあそうなることも、あってもいいかなって思う感じで、まあそのラフな感じで送っていただければなっていうものを、募集してまして、で、おかげさまで結構いろんなトークの、ね、種がですね、たくさん種が届いております。これにですね、水をやって、育てていこうかなと、今回から思ってたんですけれども、なぜかこうメガネの話に終始してしまいまして、今回はこの辺で、とりあえずまあ、一旦終わろうかなと思うんですけれどもですね。というわけで、また、まあ、とはいえですね、まだまだ皆様から、トークの種を募集してます。まだ一回も読んでないですけど、今の段階ではね。ただ、これからどんどん活用させていただきますので、トークの種で募集してます。というわけで、話の、まあ、きっかけになりそうな、トークの種、いただければ、幸いでございます。どんな内容でも構いません。ということで、まあ、その他番組へのご意見、ご感想でも OK でございますね。すべての宛先は、メールアドレス。新崎アットマーク gmail.com、新崎アットマーク gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。そして、メールフォームですね。新崎インストリームのサイトの方にあります、左側。サイトの左側にあるバナーのね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらに、ラジオネーム、件名、内容とお書きの絵を送ってください。そして、ツイッターのハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin、ちょっと口が回ってなかったですね。で、送っていただいても OK でございますので、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。というわけでございまして、最後に、笹山の、私、ミュージシャン笹山のスタッフをやっております。笹山のライブ情報、およびリリース情報をお伝えしたいなと思っております。まずリリースから行きましょうか。ですね、最新シングル、ロマンスストラグルというですね、楽曲はですね、リリースしております。こちらは iTunes Music Store、Amazon MP3 の方で お買い求めいただけます。ぜひともよろしくお願いします。まあ、視聴とかもできますのでね、ぜひとも聞いていただいた上でお買い求めいただいてもいいかと思いますので、よろしくお願いします。でですね、ライブなんですけれども、ちょっともう間に合わないけど、一応生でもやってるので、一応、ざっとこう言っておきます。もう多分、もう、収録、この収録を行っている次の日なんで、翌日なんですけどもね、10月23日、日曜日、神戸16ビットで、畑崎洋平、ミュージシャン畑崎洋平とのツーマンライブ、ブルーズブラザーズあります。ぜひともよろしくお願いします。開演19時となっております。神戸16ビットですね。よろしくお願いします。でですね、今後の予定ですけれども、10月30日日曜日、こちらも同じく場所神戸16ビット、こちらはですね、笹山と大石俊介によるツーマンライブ、素敵な歌会第20回でございますね、セッションありトークありね、大石俊介と柔らかな時間をお届けするイベントでございます。ハロウィン前日、ハロウィン前日でございますね。知らなかった。ハロウィン前日なんだね。ということは、ああ、なるほどね。10月31日、31日ってあるんですか？まだその辺の謎が出てきました。10月31日ってありますよね。10月31日がハロウィンということですよね。ハロウィン前日ということで、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っております。でですね、続いてが11月5日、土曜日、ポッドキャスト番組 LT、リビングオンザトーキンのトークライブ第9弾フェスがあります。こちらは場所神戸16ビット、開演が15時となっております。そして夜はですね、バーチャルライブフェス、音亀フェス2016パッションあります。こちらにもですね、笹山と私、新崎出演いたします。2人ですね。トークライブは2人でやります。で、音亀フェス2016はいっぱい出ますということで、ぜひともよろしくお願いします。とりあえず、時間がギリギリなので、この辺で、終わりたいと思いますということで、皆様ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お相手は新崎でした。さよなら、にしし
捨てられずに刺し詰め死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさととても頼りないその理由などわからないけどほんの少しだけ目には映らない形があるならほんの少しだけわかるわ弾丸よりも早い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる人間らしさを忘れた人人になりたい人形あなたを笑わせてみたい